の新話の真実の
少年ネオ、
さあ今週も始まりました塩原敏之のしこめんネオ、7月6日収録の第67回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、明日七夕ですね。
あ、本当だ、
ね、完全にそういうの忘れるよね、演劇人ってね。
全然、え、書きました
書く機会ないからね。どのタイミングで書くんだろう。家で一人で、
家で一人で
ささに、
そうそう、
いやもうやんないね、
窓際に
窓際に全然やってないですわ。
昔子供の時何書きました。
あ、でもね、俺幼稚園の時のアルバム見ると、将来の夢の欄あんじゃんに、はい、億万長者いるえ、金みんなサッカー選手とか野球選手って書いてあるのに、俺億万長者って書いてあったからね。
私唯一覚えてる、幼稚園の時に書いた短冊が、うん、すっげえ綺麗な保母さん一人いて、
うん、
来世はなんとかさん、なんとか先生みたいに綺麗な人になりたいって
書いて、なんかちょっとこう闇不景はそ
れだけすげえ覚えてる。
その時からちょっとなんか、うん、とまあちょっと変な言い方になりますけど、自分の容姿に少しコンプレックスがあったと。
もう今世はダメだって思った。
大丈夫
やってこう
さあというわけでね、早速今日はゲストたくさんいるんでガンガン紹介していきたいと思います、はい。今日は全部で4名います。なので、ではこちらから自己紹介をお願いします。
はい、はい、山田の村の野村亮太です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山田の村の山田健太郎です。
はい、よろしくお願いします。
はい、関係者の辻本直樹です。
はい、よろしくお願いします。
カミングセのつくにうららです。
はい、よろしくお願いしま す。というわけで今日はゲスト4名最多、
お状態ですね
しこめん史上最多ぐらいのね、
じゃないですか、
勢い、
こんなに
日本のラジオでも3人だったからね、
から多分最多ですよ。
最多ですね。
6人
聞いてると聞き分けがすごくやっぱ難しくて、これ日本のラジオの皆さんが来た時も言ったんですけど、ラジオってその人の声を聞き分けるやつが3人ぐらいまでが割と限度で、4人以降から急に難易度が上がるっていう定説があるんですよ。なんで今のうちにその名前と顔をちょっとお客さんに一致しておいて。
顔と名前ね。
顔難易度高い見えてねえの
に本当に難易度高いけど、人数の問題じゃないけ
ど、想像でね、想像してもらってね。
で多分シムとつくにはすぐ分かると思うんですよ、
そうですね、
声が、
怪しい
な。そう、辻本さんと、山田くんが
似てる、
もしかしたら最初分かんない、あと俺も少しゴモゴモって感じだから、この3人が分かる。野村くん多分分かると思うんだよね。
確か
に、うん、全然声質違うから、なんでちゃんとね、これが塩原ですね。こちらが、
あ、僕が山田です、はい、
この声が山田です。この声が山田です、うん、
はい、これが辻本です
そうです、
分かんねえな、分かるかな、
ここ分かりづらいかもしれない、
ね、僕あ山田です、はい、僕短冊書きましたよ今日。
あ、なんか
今日本当に
家で
書きました。
な、何書いたの。
え、みんなが元気に笑顔でいられます
いいやつか
よそれさ、やってるやつの感じもするけど
自分の全てを諦めてるからか
大丈夫ですか。
そっか、
え、短冊っていうか、短冊じゃなくてその笹
が、そう、笹、うちにいっぱい竹林が、あ、
竹林あるあるね、
まあ、笹とかいろいろ近所に配ったりするんです
よ、はいはいはい、
でうちもそれやって。
そうなんだ、天然のなんだ。
天然の
やつ、め
ちゃめちゃいいね
あ、実家です。
そう、竹林があるんですよ。まあそんな大きくないですけど、うん、ちゃんとあれ竹の子も出てたよね。
あ、竹の子はもう
収穫
竹入るの。そうだ
だから食べれるんだ
と。そうだから、もう今年も最初のやつは竹の子刺しにして。
あー、出た、いいな、刺し、
あれ、そう、新鮮じゃないと食べれない。
そう、マジであ
れだ、山岡がさ、山岡がさ、
めちゃめちゃ久しぶりに出たし、
あいつ、わかるんですよ、
鳥
肉部長じゃなくて、おいしんぼの主人公の山岡が、はい、本当のタケノコの刺身食わしてやりますよみたいなこと言って、あ、山に連れてくじゃん、あいつ。
なんかおいしんぼってそれしか、
それしか言わないんだ
よ、それしかしゃ
べらない、本当の丸丸を教えてやります
よ
って言って、拉致る漫画だから
。そんな
ラチ漫画なんですか、
ラチ漫画だけ
ど、そういう悪いやつみたいな。そうそう、
でその時に食べてたタケノコの刺身、
へえすげえ、
わさび醤油が最高
だ、あらしいね、
すごいね、
収穫して時間が経っちゃうとアクが結構強くなっちゃうから、
そうなんだ、
山じゃないと、山っていうかその取れたてじゃないと食べれないっていうね、贅沢だね、
そうなんですよ、
まあ、織姫と彦星的な、その織姫的な方はいらっしゃらないんですか。
いや、なんだそれ急になんですか。いないですけど。
あ、そういうのはないですね。そっちの棚、じゃあ棚バッタに関してはまだ半分しかエンジョイしてないってこと
ですか。そういうことになりますね。
男女のあれとかそういうイベントじゃないですか。
めちゃくちゃテンション下がる。
テンション下がった方が山田くんです。
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
というわけでですね、今週から、2週ないし、まあ、できたら3週ぐらいは、このメンバーでお送りするんですけど、なぜこのメンバーかというとですね、実は8月に塩原祭りがありまして、
知らんか、どこでやるんですか。
わっしょいわっしょいわっしょい。8月、いいですか。8月の頭、第1週は、山田の村に出演。そして第2週は関係者と上癖に出演ということで、その各出演団体の方たちに、まあ、主催側の方たちに来ていただいたという形ですね。なんで簡単にじゃあ、公演順ということで、山田の村からどんな、公演情報というか、何月から何日からとかだけいただいてもいいですか。
はい、山田の村ですが、はい、8月の1日木曜日から8月の6日の火曜日、
はい、タイトルは何でしょう。
山田クライマックス
です。山田クライマックス、
はい、
これもちろんあれですよね、 G1 クライマックスっていう、あの、あ、そうだ、
俺わかんない、
野村くんプロレスラー知らないんでね、
何やるの全然わかんないね。
プロレスラーのお話なんですけど、うん、野村くんはプロレスラー全然知らないから、
全く知らない、
1ミリも知らない1ミリも知らない、
まあ、山田くんはね、ご存知の通り、
僕はそこそこ
G1 クライマックスの文字になんじゃないかという、
はい、G1 クライマックス
全部ひらがなで読んで
ね。
すげえ
嫌
味みたいな。
まだ知らない。
まだ知らない。
まあ、まだその、まあ、ネタバレ的なあれがあるかもしれないから、簡単に言うと、まあ、山田くんというか山田か、うん、山田というその主人公、プロレスラーを引退した男の引退して初めての夏の話ということで。
ああ、いいですね、はい。
出演者が全員男性という感じ。
はいはいはい。
ちょっとむさ苦しい感じですね。稽古場もね。だいぶ無作
稽古場もね、本日も男性なん
で、ね、あ、そう、アヒルなんちゃらの、関村さんが、サックも演出もどちらもやっていただいてて、稽古今、まあ、もちろんガシガシやってるんですけど、
はい、
あの客演の印象ですけど、
はい、
結構あのガチで自分の稽古場のように、アヒルなんちゃらで作る時のようにガンガンね、結構本気で、あの、来てくれます、
うん、
なのでめちゃくちゃ良いです、
うん、めちゃめちゃなんか演出つく、
うん、あ、結構ちゃんと、
う
ん、すごいちゃんと本腰入れて、
自由にみたいな感じとか
で、あ、全然もうガンガンね、初日にね、もう言ってたもんね、あの、
いやもう、
なんつうの、客演先じゃないけど外部だからってやり方変えるつもりはないからみたいな感じのことを言ってたから、もうその通りで本当結構ガシガシ来てくれてて、
飛ぶ、
うん、ハイザラ、そういうタイプじゃないから関田さんは絶対ハイザラを投げないと思って
。俺一回言われたのは、昔だったらハイザラ投げてるよ。
いや、こっちの方が怖い、やだよ、こっちの方が怖い、
帰り際に言われ
た、こっちの方が怖いよ。
まあまあ、でも結構ね、ちゃんとね、強くは言うの聞き方なので、そうそうそうなんですよ、だから結構ガチンコで本当に作っております。はい、番外公演とかではなく、本当普通にガシガシやってますので。じゃあ代わってこちら、関係者と上癖は何月からどんな作品をやるか、ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか。
はい、じゃあつくにが説明します。
うん、
関係者と上癖、うん、上癖短編集ボリューム2という公演です。ボリューム1っていうのを、3年前の同じ時期にやって、3年ぶりにボリューム2として帰ってきました。
はい、
で、日程が8月8日木曜日から11日の日曜日まで全6ステージ、横浜の ST スポットという劇場でやらせていただきます。こちら短編集で、
はい、
2本あるんですけど、
はい、
塩原さんが出るのは「思い出にニスを塗れ」という作品に出ていただきます。
はいはい、2本やるんですね。
はい、そうなんです。
もう1個が
リータナトスのガールフレンドという女の子2人芝居、は
い、これリがついてるってことはこちらは
短編集ボリューム1の時に、うん、タナトスのガールフレンドっていう作品をやって、うん、それの、まあ再演っていうか、うん、
リメイクぐらい
リメイク版みたいなマッシュアップ版みたいなやつで、はいはい、エンディングが違うとかいろいろあるんですけど、ほぼ変わってます。
ああなるほど、うん、でこれが、ちょっと説明が必要なのは関係者と神癖なんですけど、関係者と神癖なんていうの、どういう関係性で今回の公演に関わっているかっていう、まあ、特に関係者がということを簡単に説明していただいてもいいですか、どちらか、
は
い、
じゃあ、辻元が補足をしますと、もともと関係者っていうのが上演を前提としない演劇ユニットっていうことで、
何を言ってるか分かりますか、
もうこっからちょっと自分でも心折れそう
なんですけど頑張れ頑張れ、できる できるできる
なんか、稽古だけをやってたりだとか、うん、そういうその上演するだけが演劇じゃないんじゃないかっていって、うん、いろんな可能性を、探っていってるんですけど、
はいはいはい、
でそれの一環として、まあ原案っていう形で、うん、上癖に、
うん、
お話の、まあ、種みたいなものを提供して、はい、それを実際に作人さんがそれを受けて脚本に書いてもらって上演するっていうような形になってます、
は
い、
つまりその設定を考えた関係者、まあ、辻元さんがその、まあ、上演を前提としないので、そもそもは最初は、そういうので、活動してる方じゃないですか。
そうですね。
で設定は買い上げて、その本を書くのが、まあ、得意というか、本を書いたり演出をしたりする作りさん、
そうです、
だけど設定を考えるのがあまり実は
そうなんです私本当に怠惰な性格で脚本書くの大好きなくせに設定考えるのマジで面倒くさいと思って、
はい、
でそうなんですよ、
普通なんですね、そこ
そう、そこでだからすごいな、みんなそう、デコボコ感が
お互いの
そう、利害関係の一致が異常すぎ て
設定は考えられるけど書けないっていう人と、
そう、
すげえ
逆の設定は考えられないけど書ける人が手を組んだというのが今回の関係者と神癖という公演だったわけですね、
はい、
ちょっと特殊な成り立ちなんですけど、
そうい
う感じでやっておりますという感じですね、はい、はい、ではですね、ここで事前にですね、じゃあ先に野村くんの方から、野村くんと実はつくにさんがお知り合い関係ということを聞いていたので、
はい、
野村くんからつくにさんに何か聞きたいことがあるということを、
はい、
あるので、ちょっと質問タイムを設けたいと思いまして、ぜひこの機会に聞いてみてください。どうぞ。
あ、もういいですか。
どうぞ。
はい。
来いや、来いや。
いきますよ。
来いや。
つくにさんに質問です。
はい。
はい。来いや。
同性についてどう思いますか。
同性、
はい、
同性、
一緒に住む。
一緒に住む。
あ
ー。
いいですね。
それはあれですよ。だから、男性と恋人と一緒に住むっていう、
ね。あ、そうですね。
結婚より前にね。
あ、そう。
いい質問だと
思います。定義。
あ、じゃあちなみに、ちなみにシムさんはどう思いますか、秋村さんはどう思いますか、
同性についてですか、
うんうん、
同性について、
例えば結婚する前に同性って絶対した方がいいと思う。
私はした方がいいと思う。
お
した方がいいと思う。
あ、山田君も
思います、
うんうん、ね、結婚してから話が違うって言われたら困る。私が嫌だから、そんなん言われたら、うん、だったらもう同棲の段階でもう
全部出しといて、
もうめちゃめちゃだから確認
する、
本当に、ね、本当にっつって、ま、本当にっつって、
なるほど。ちなみにじゃあ本題でつくにさんはどうでしょう。
絶対同棲しといた方がいいと思う。
あ、じゃあ一緒同じく。それはなぜでしょう。
え、いやもう確認
そうそうそう、どうしよう、め
ちゃくちゃ力強い
何かあったのかっていう
ぐら
い
確認。
いや、なんかでも本当にそれこそ昔のお見合い結婚とかで、
う
ん、
初めて
こう結婚と同時に住むみたいなとか、うんうん、考えられなくて、
あ、姫ごと思ったまま
みたいなそうそうそう、いやだって世の中にはね、うん、蓋を開けてみないと分かんないことたくさんあるじゃない
ですか。そうね、ひどい。なんかいざさ新婚初夜とかになってさ、その男の人の服を脱いでもらったらさ、なんか肋骨の5番目と6番目の間から右耳が入る右耳が
困るな。同性以前にちゃんと言いたいやつだよ。
耳ここにあるんだみたいな感じになった。
右耳は え、2個あるってことじゃなくて。
そうね。上にもあるし、だから下耳かな。
耳3つか。
何なんすか。
耳。何なんすか。そこがあると嫌だってことだよね。
やだ。脇耳。脇耳。
やだし、それどうせ運動以前にその前に教えてほしい。
そ、ね、どんな特殊なやつ。
え、で怖いですよね。なんか話があるんだって言われて。
ここに耳ある。
肋骨に。
肋骨に
耳ある。親に挨拶行く前日とかにそれ。
こんにちは。
喋る
な。耳なのに。
そっちが入る。
いや、耳は口ほどにもの言うかもしれない。
目な。
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 え、野村さん、そんなに同性について悩んでるんですか。
別に悩んではない。
なんで単純に
疑問として。なんで聞かれたんだろうと思って。
なんかね、同性してそうだなと思って。
してそう。ざっくり。
実際でも昔の彼氏同性したことあります
よ。あ、なるほど。そういうのはやっぱりそこで分かったことが、やっぱ結婚とかの相手ではないなっていう風にだったとか。
ああ、なんかいろいろあって、まあ、実家に戻ったっていうのもあったんですけど、まあ、ちゃんと破局して実家に帰ったんですけど、
ちゃんと破局して ダラダラはしなかった、
うん、そう
耳あった。
耳よくね、楽しくな
かった。すいませんでした。
じ
ゃ逆につくにさんから野村くんに何か聞きたいことがあれば、質問を飛ばしちゃってください。耳ありますか。
耳はあるでしょ。
耳はあります。ここから見てもあります、
ね。耳はあった
わ。あれ、これ質問1個だっけ。
じゃあ1個で、
とりあえず1個、はい、はい、じゃあどうしようか、ごめんなさい。好きな女性のタイプを教えてください。
おお、シンプルな、
シンプルな、
シンプルな合コンみたいな質問、
ね、なんかいいですね。どう思いますかとか、好きな女性
じゃあ先に山田くんからちょっと。どういう女性が好きですか。
僕ですか、はい、いや僕、うーん、そうですね、
な
んか、
あ、別に女性が好きじゃなかったら女性じゃなくて、
あ、いやいや、あ、まあ確かにね、
いや僕女性好きなんですよ。結構影のある人が結構好き、影のある人を好きになることが多いから。
じゃあ太陽が必要だね。
ずっと日差しの下にいるとか。
と同じようなボケ。ボケが被ってる。
わけですよね。
パーソナリティとアシスタントがボケ被ってる
から。そこ突っ込んでほしかったね。それはそう
です。二人ともボケだから誰も突っ込まない。
でも止める前にもう出ちゃった。
出たくなっちゃった。
あ、被っちゃったけどもう止まねえ。
まあ山田の話などはね。
影がある女性。
そう、なんかちょっとずっと笑顔でいるけど、うん、なんか
あれみたいな。
この人なんか無理して笑顔し作ってないかなみたいな、ちょっと漏れ出てくるみたいな。
あ、まあいいよね。
そうなんですよね、うん、
ちょっとそれは分かりますわ。
じ
ゃあ野村くん本題どうでしょう。
あ、でも好きなタイプっていうのが分かんないんですけど、うん、なんか居心地がいい人が好きだなっていうのはすごく。
ああ
、そういう意味ないの。いや、今やかましいわって
。いいよ、ラジオだから。
だって今全然伝わんなかった。
そういう顔はしてたけどね。言ってほしいね、それは。あ、一緒にいて居心地がいいね。やっぱり同性をちょっと匂わせるような。
でも同性全然無理で、一回したことあるんですけど、半年でやっぱり無理で。
あ、
なんかもともとその家に人がいるのが結構嫌で。
あ、自分
の一緒に、うん、そう、それが嫌で実家を出たんですけど。
ああ、もう家族でも
家族ですら無理。
いや、そうなんだ。
じゃあ家にいない人がいいんじゃないですか、タイプ。
ずっと外出て。
あ、いいかも。
ずっとい
いかも。
そうな、
よくねえ。
年に300日出張に行ってるみたいな。
人がいいってこと。頻度的にはそれぐらいでいいんだよな。なんか本当に2週間に1回行かないぐらいで。
なんかサイコパス感が。
そう、なんか野村さんってすごいサイコパス感が常にあって、
ちょっとあるんだよね。そう、外で他の男とたくさん遊んでこいよって言いそう。
あー、あー、でも言えそう。
サイコパス、
若干
サイコパスだ。
いやいや、
すごいな。なんかでもすごいサイコパス感はずっといつもあるなって思ってました。
ね、ちょっと目が笑ってない感じだからね。
そうそうそう、
自分の話なのにそんなに興味ない。
次だから山田クライマックスの次は野村サイコパスをやって
ます。野村サイコパス。
クライマックスじゃないんじゃん。
ないんじゃ、そんなものは。じゃあここでですね、そろそろ、次の会議に股をかけるという感じになるんですけど、はい、トークテーマを持ってきたので、はい、その話しようと思います。まずはですね、 山田野村の、山田クライマックスの先ほどのあらすじですね、はい、プロレスラーを辞めた男の初めての夏の話ということで、今回のトークテーマはですね、何かを辞めた話、もしくは辞めたけどまだやりたい話みたいなのをちょっと知っていこうかなと思って、まあなんだろうね、まあ、演劇辞めた人だったらそういうね、よくあるよね、その演劇辞めたけどまだやりてえとか言ってる社会人の方とかもいらっしゃるじゃないですか。俺もなんだろうな、辞めた、まあ、野球は、まあ、辞めたっていうか今全然やってなくて、でもやっぱたまにやりたくなってそのバッティングセンター行ったりとかしちゃうし、うん、なんかそういう辞めたんだけどちょっと未練がみたいな話があったりするとより良かったり、うん、まあなくても全然良かったりなんですけどみたいな話をちょっと聞いていきたいかなと思います。じゃあ、はい、スクイーンさんなんか辞めた話とかってありますか？
あ、あ、私は、そうですね、まあ、未練、ダンスが、やりたくて、てか、あの小学校の時、年長から小6までヒップホップやってて、
年長から小6、
小6が7年ぐらいヒップホップやってて、で、高3から、大学の3年生かな、まではジャズダンスやってたんですけど、あのその後辞めちゃって、で私その前にスノーボードやってたんですよ。ただあの 小5から高2までスノーボードやってて、はいはい、
それは結構ガチめのやつ、
あ、競技、
競技、
競技としてハーフパイプとかそういうのやってたんですけど、はい、あのその後にジャズダンスを始めたらすごいそれ楽しかったんですよ。なんですけど、あのスノーボードで体壊しすぎちゃってて、あの踊れなくなってちゃって、もう病院の先生からこんなんじゃ回れないからねみたいな言われちゃうぐらい、もうなんかスノーボードで体壊しすぎちゃって、
やっぱりハードなスポーツなんですね。
そうです、なんかね、やっぱ地球の重力に勝てなかった、ね、体がボロボロになってしまい、
じゃあやっぱり選手の寿命とかも比較的短めなんですかね。
あ、でも頑張ってる人も結構いますけど、やっぱでももう40、50ぐらいが限度なんじゃないかな。
あ、でもいるんだ、それぐらいでやってる方も。
もう体みんなボロボロですけどね。
これちょっとな似た話なんですけど、あの月刊根本周子の根本周子さんも、小学校の時モーグルの選手でずっとやってて、大事故を起こして中高は車椅子生活だったって結構有名な話ですよね。なんかよくラジオとか、まあ、いろんなところに話その話よくしてて、でお母さんかながちょっと周子にそのなんか見せてあげたいって言って、その演劇を連れてってあげたのがきっかけで演劇すげーってなって始めたって結構有名なストーリーなんですけど、はあ、じゃあもしその体が壊れてなかったらスノーボードとか、あともしくはやめてしまったダンスとかっていうのは今でもやりたいっていう気持ちはあるんですか？
スノーボードはマジでもうやりたくなくて、
あ、へー、
あのレジャーとして、
レジャーとして、遊びです、
遊びで、あのなんなら昼はビール飲むぐらいの気持ちでやりたい。そう、当時できなかったようなことをやりたい。
できなかったっていうのかな、よくわかんない
です。高校生の頃にやってたから、
あー、そっか、飲むとかそういう
そういうのなかったんですよ。でも今の時旅行年1回とかスウェーデンに行くと、さなんか日本酒とかめっちゃ美味しいじゃないですか、寒いところ。
まあね、うまいよね、
酒とスノーボード最高だぜ、最高だぜ、もう絶対に選手なんかやんねえみたいな。
でもあの一応言っとくけど、ゲレンデでお酒あんまり良くない。あの危険なので
、危険なのも知っている。
一番危険さは一番
知ってる。飲酒酒もやべえ。
そう、でもなんかダンスに関しては、そのちっちゃい頃バレエとかをやってなかったせいで、やっぱちっちゃい頃からああいうそのバレエみたいなダンスはやってないと、大人になってからやるのすごい大変なんで、なんか本当はそのまあ余裕ができたら大学卒業してからバレエを習いたかったなっていうのがすごいあって、30歳までにあのポワントってトシューズを履きたいっていうのが本当は実は目標としてはあったんですよ。
あの何トーシューズってやつは、履けるっていうのはどういうことなんですか？履けないんですか？
あれ、要は立てるようになるまでにすごい、
あの立ち方ができないと、
まず普通 の、 あのバレーシューズでちゃんと踊れるようになった上で、ポワントのクラスに通って立てるようになって初めて踊れるから。
そうなんだ、あのつま先立ちみたいなやつですよね、いわゆる。
そうです、そうです。だからあの なかなか道は長いんですよ。
だよね。だからこそみんな若い頃から、
うんうんうん、
体が柔らかい頃からやって、
そうそうそう。
は
い、まあ。もちろん大人から始めて、うん、大人のクラスで、そう大人のこう、うん、トーシューズのクラスみたいなとかもあったりするんですけど、やっぱその体がボロボロになっちゃってなかなかちょっともうできなくて。
そうなんだ。
そうなん
だ。でもやりてえ
っていうのは。でもすごいやりたい。
あるんだね。
ってずっと思ってます。
未練が。
未練みたいな。
るんだ。
そう、
なるほど。じゃあちょっとですね、うん、今週ちょっと短めにして、うん、来週再来週をがっつり30分ずつ撮りたいなと思っているので、今週は一旦この辺で締めたいと思います。ですね、あ、ちょっとごめんなさい、一旦止めますね。この同じトークテーマで来週もやりますっていうのをちょっと先に言っておきます。
はい、
はい、では、今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
津国うららと
辻本直樹と
山田健太郎と
野村亮太と
木村でした。
さよならラッキョ
ー。塩原敏行のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。